ご神君、一つ我が信ずる神ばかり尊みて他の神を侮ることなかれ。侮る心は高ぶる心、神様は嫌われる心、神様に嫌われる心、謙虚な心であれというだけではない、心に謙虚さが欲しいというのである。いよいよ自らを深める以外はない。いよいよ自らを深める以外はないと、この自らを深めることによる助かり、自らを深めようとする、深めることによる助かりというより、深めようとすることによる助かりと言えるのではないでしょうかね。自らを深めようとするところ、いわば自らの心を育てようとするところに助かりがある。なぜならば、神様が願われること、それは私どもの心を育てようと、氏子の心が育つことを願っておられる神様、そのために引き起こされる成り行きという働きですから、私どもがその成り行きをどっこいと受けて、自らの心を育てよう、深めようと、そこに焦点を定めた時に初めて神様との一致点ができるというのでしょうか。神様のお働きが合点できる。ああなるほど、この成り行きは、このお働きは、私の天の心を、地の心を、日月の心を育てようとしておられる神様の働きだと合点がいく。その合点がいったところに一切が信愛ということになるわけでしょうね。私どもの都合のよくなった時に信愛を感じるのではない。なるほど、おかげをいただいた、こうやって繁盛させていただいた、繁盛をしておるから一切が信愛だったということではありませんからね。もちろん本当のところに目覚めて、そこに精進すれば繁盛というものもついてくるのでしょう。いわば私どもの願い事が叶う、だから信愛だというわけではありませんからね。とかく信愛だというと、神様が私どもを助けようとしておられる、そこに、いわばそれは私どもが考えるところの私どもの助かり、それと神様が思われるところの私どもの助かり、それは往々にして違う時がありますね。まあ、例えばいつも申しますように、小さな子供がお菓子を食べたい、ケーキを食べたい、チョコレートを食べたい、それがいつでも食べられるしこ食べられるというのが助かりの世界かもしれませんね。子供にとってはお菓子が欲しい、チョコレートが欲しい、おもちゃが欲しいという、それらのものがそれこそ願えば願っただけ与えてもらえる世界、それが助かりの世界だと子供は認識するでしょうね。しかし親の方からすれば、子供に子供が好きなものを与えて与えるばっかり、甘いものを食べたいといえば食べさせるばっかり、それでは子供の本当の助かりではないと思いますよね。それこそそれでは子供がわがままな子供を育てることになる。また甘いものばっかりを食べさせておったら、やがて虫歯になって痛い目に遭うことになるということが親にはわかりますから、 子供の言いなりになること、子供を甘やかすこと、それが子供にとってはその時その時点では幸せに感じるかもしれないけれども、それが誠の幸せではないことを親は知っておりますね。ですから時にはもうお菓子を食べるのはやめなさいと言ったり、そんなおもちゃはもうダメです、まあ言うなればもっと勉強しなさいと言ったことになるのでしょうけれども、それは勉強ではなくても何でもいいのですが、そう子供の願うことばっかりを甘やかして与えるということはありませんね。それではわがままの子供になるばかりですからね。ところがそのいきなり子供にそういう厳しいことを求めても、なかなかそれは子供は親の言うことを聞いてくれません。ですから親として子供が幸せになることを願う、いわば正しく成長してくれることを願う、そのまあ第一段階とでも言うのでしょうかね。助かりというものにももしレベルをつけるとするならば、第一レベル、まあ第一段階、第二段階といったような、その助かり用の段階があるのかもしれません。つけられレベルをつけられるかもしれませんね。その第一段階として、やはり親は子供の願いを叶えてくれるものだ、親に頼めば何とかしてくれるといったような、親子の間のそういう絆というのでしょうかね、親と子の信頼関係というものが、子供が親を信じる、それは親が子供を守ってくれるから、私が親に頼めば親が何とかしてくれる、それこそ赤の他人にお菓子を買ってくれと言っても買ってくれませんね。赤の他人におもちゃを買ってくれ、通りすがりの人にあのおもちゃを買ってくれと言っても買ってはくれません。親なればこそ、親だからこそおもちゃを買ってくれ、お菓子を買ってくれと言えば買い与えてくれる、親なればこそというものですね。もし親子の間でそういう関係も全くなかったならば、親にお菓子を買ってくれという、親におねだりをする、おもちゃをおねだりをする、それでも親がつっけんどんに何も買ってくれないというような親子の間柄であったならば、子供としてはその親を親と思うことはまずないでしょうね。この人は私の願いを聞いてくれないけれども、この人は親なのだという感情というのでしょうか、そういうものは生まれにくいと思いますね。親なればこそ買い与えてもくれる、子供の願いもを聞いてくれる、その子供の願いを聞いてくれるからこそ親に対する信頼関係というものも築かれていく、生まれてくるのではないでしょうかね。これは神様においても同じだと思うのですね。私どもが神様にお願いをする、そして神様が私どもの願いを一つも聞いてくださらないという間柄であるならば、神様を信心しようなどとはとても思いませんね。自分の願いを聞いてもくれない人の願い、いわば神様の願いを聞こうとも思いません。こちらから縁を切ろうというようなことかもしれません。 少なからずとも私どもの人間氏子の願いを聞いてくださる神様だという、そういう体験を積み重ねるからこそ、神様との間に良い仲も生まれてくる。神様への人間側からの信頼というものもできてくる。この神様に頼めば助けてくださる、この神様に頼めばおかげをくださるという、いわば頼りになる神様だという感情といいましょうかね、そういうものも生まれてくるのだと思います。そしてそういう感情が生まれてきてから、後に神様が、おいおい、そんなことばっかりではダメだぞ、もう少しお菓子は食べるのはやめておけよ、おもちゃはもうやらないぞと、もっと他のためになることをしてくれよと言われる神様の願いも、それならばと聞こうという気にもなるものですね。つまり何を言いたいかと言いますと、この神様、人間が正しく成長する、神様の願いを聞いてもらうためには、その前段階として氏子の願いを神様が聞いてくださる、そういう体験の積み重ねの中に、いよいよ神様を信じる心というものもできてくる。そのための働きがある。そのためには、それこそ願ってくる氏子にはどれだけでも願い事を叶えてあげればよいという時代があるということなのです。やば、いわゆるご利益信心と言われるような、まあ、教祖様で申せば、願う氏子におかげを授け、理解申して聞かせという、願う氏子におかげを授けという時代でしょうかね。やっぱり人間、私ども願いが叶えてもらわなければ、それこそわがままでも通してもらわなければ、神様を信頼するということがなかなかできませんからね。ですから師匠もおっしゃっておられます、その願う氏子にはどれだけでもおかげを授けておきなさいと。この氏子が信心する、いわば心磨くに取り組むとか取り組まないとか、それはまた神様の世界で何とでもされるから、とにかく願う氏子には願うだけのおかげを授けておきなさいといったようなお話もありますね。ですからまずは氏子の願いが叶う、たとえどういう願いであろうと、わがままな願いであろうと、身勝手な願いであろうと、まずは願いを叶える、願いが叶うという、そういう、まあその願いが叶うことによる助かりの世界というものもあります。そこから入るのでしょうから、まずはそのご利益信心、願い事が叶うという世界、そこからいよいよ、まあ信心が始まるというのでしょうかね。そして本当のところは、神様と人間氏子が愛、拝み合い、楽しみ合う世界、いわゆる愛楽世界へと、そこへ向かわねばならないのですけれども、まずはとにかく願う氏子におかげを授ける、それこそ無条件に授けるという世界があるということ、そこをまず体験してもらわねばならないと思うのですね。どうでもまずは願い事が叶う、そういう体験をいただいて、そして後にいよいよ神様への向かう心、信頼する心も育まれ、そこからのまたのいよいよ本当のことを目指しての信心ということが展開されていくのではないでしょうかね。 まずは願う氏子におかげを授け、というところからですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。